ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
今日は G1 クライマックスの今年のやつの予想を一緒にしようかと思うんやけど、どうですか？
いいですね。今年の G1 クライマックスは特に激戦が予想されますね。注目している選手はいますか？岡田和親、内藤哲也、真田などが有力候補ですが、他にも気になる選手がいたら教えてください。
岡田和親は今年は出ないよ。
そうでしたか、失礼しました。今年の G1 クライマックスで注目している選手は誰ですか？個人的には内藤哲也やウィル・オスプレイ、ジェイ・ホワイトなども有力だと思いますが、あなたの予想はいかがですか？
ちょっと情報古いよね。
すみません、情報が古くて失礼しました。今のところ今年の G1 クライマックスの優勝候補として誰が注目されているか教えていただけますか？最新の情報に基づいて一緒に予想しましょう。
うん、一緒に考えましょう。じゃあ今年はですね、 A と B と2つのブロックに分かれています。ブロックごとに一緒に予想していきましょうか。
いいですね。ではまず A ブロックから始めましょう。A ブロックにはどの選手が出場しているのか教えていただけますか？その中から注目選手をピックアップして予想していきましょう。
A ブロックには海野翔太、内藤哲也、高木慎吾、真田、グレート・オーカーン、ザック・セイバー・ジュニア、ゲイブ・キッド、ジェイク・リー、イービル、そしてもう一人トーナメントで勝ち上がった人が加わって全部で10人で争われます。この中で上位3名が決勝トーナメントに行きます。1位2位3位を予想してください。
ありがとうございます。 A ブロックの選手たちは実力もぞろいですね。上位3名を予想するのは難しいですが、私の予想を述べますね。1位内藤哲也、安定した強さと経験を持ち勝ち上がる可能性が高いと思います。2位ザック・セイバー・ジーニア、技術力と戦略の高さで上位に食い込むと予想します。3位真田、今年も調子が良さそうで上位進出が期待されます。この予想についてどう思いますか？他に注目している選手がいれば教えてください。
いいと思います。では続けて B ブロックの予想に行きましょうか。
B ブロックの出場選手を教えていただけますか？それをもとに上位3名を予想しましょう。
B ブロックの出場選手はエル・ファンタズモ、後藤博樹、辻陽太、上村優也、ジェフ・コフ、ヘナーレ、デビッド・フィンレイ、成田蓮、幸之助竹下、それとトーナメントで勝ち上がってきたもう一人の人含めて10名で争われます。ここのブロックも上位3名が勝ち上がるので1位2位3位を予想してみてください。
ありがとうございます。 B ブロックも強力な選手が揃っていますね。では予想をしてみます。1位デビッド・フィンレイ、最近の活躍ぶりや実力を考えるとトップに立つ可能性が高いと思います。2位ジェフ・コブ、圧倒的なパワーと安定感があり上位進出が期待されます。3位エル・ファンタズモ、彼の独特なスタイルと巧みな技術で上位に食い込むと予想します。この予想についてどう思いますか？他に注目している選手がいれば教えてください。
B ブロックは外国人ばっかりが勝つんですね。すごい。
確かに B ブロックには多くの外国人選手がいますね。国際的な選手が活躍することで トーナメントも非常にエキサイティングになります。外国人選手の中でも特に注目している選手はいますか？また、日本人選手の中で注目している人がいれば教えてください。予想を調整するのも面白いかもしれません。
いや、まあそれはいいんやけどね。じゃあ次、決勝トーナメントの予想をしていきましょうか。決勝トーナメントは A ブロックの2位と3位が戦って勝った方が1位と戦います。
なるほど。それでは決勝トーナメントの予想もしてみましょうか。A ブロックの2位はザック・セイバー・ジュニア、3位はサナダと予想していますので、この2人がまず対戦しますね。ここでの勝者は技術的な面でザック・セイバー・ジュニアと予想します。次に、A ブロック1位の内藤哲也とザック・セイバージュニアが対戦することになります。この対戦は非常に激戦になると思いますが、内藤哲也が勝利すると予想します。次に B ブロックですが、1位はデビッド・フィンレイ、2位はジェフ・コブ、3位はエル・ファンタズモと予想しました。この場合、ジェフ・コブとエル・ファンタズモがまず対戦し、ジェフ・コブが勝利すると予想します。その後、デビッド・フィンレイとジェフ・コブが対戦し、ここでもデビッド・フィンレイが勝利すると予想します。最終的な決勝戦は、内藤哲也対デビッド・フィンレイとなります。ここでの優勝予想は、経験と実力を考慮して、内藤哲也が G1 クライマックスの今年の優勝者になると予想します。どうでしょうか？この予想についてご意見や修正があれば教えてください。
どちらも1位通過の人が普通に勝ってしまうのはちょっと面白くないので、少しだけ番狂わせを予想してみてみませんか？
番狂わせの予想、いいですね。それでは少しひねって予想してみましょう。まず A ブロックの2位と3位ですが、私の予想ではザック・セイバー・ジュニアとサナダが対戦することになっています、この試合で意外にもサナダが勝利するという予想に変更します。次に、真田が内藤哲也と対戦し、ここでも真田が勝利するという番狂わせを考えましょう。次に B ブロックですが、1位はデビッド・フィンレイ、2位はジェフ・コブ、3位はエル・ファンタズモと予想しています。ジェフ・コブとエル・ファンタズモの対戦では、エル・ファンタズモが勝利すると予想します。そして、デビッド・フィンレイとエル・ファンタズモの対戦では、エルファンタズモが勝利するというサプライズを考えま す。
それすごいね。
最終的な決勝戦は真田対エルファンタズモとなります、この予想ではエルファンタズモが意外にも勝利し、今年の G1 クライマックスの優勝者になるというシナリオを考えます。どうでしょうか？このバンクラスの予想で面白みが増したでしょうか？
それすごいと思うけど、それで両国国技館のお客さんはみんな納得しますかね？
確かに番狂わせが過ぎると観客の反応も心配ですね。ではもう少し現実味を持たせた予想にしましょう。 A ブロックでは内藤哲也が1位、ザック・セイバー・ジュニアが2位、真田が3位とします。真田がザック・セイバー・ジュニアに勝利し、その後内藤哲也を倒すことで真田が決勝進出します、B ブロックではデビッド・フィンレイが1位、ジェフ・コブが2位、エル・ファンタズモが3位とします。ここでエル・ファンタズモがジェフ・コブに勝利し、その後デビッド・フィンレイを倒して決勝進出します、決勝戦は真田対エル・ファンタズモ、この対戦で最終的に真田が勝利し、 G1 クライマックスの今年の優勝者になると予想します、これで少し番狂わせを加えつつ観客も納得できるシナリオになると思いますが、いかがでしょうか？
はい、まあそんなんやったらいいかなとは思いますね。はい、ありがとう。
どういたしまして。楽しんで予想でき、どういたしまして。楽しんで予想できてよかったです。G1 クライマックスの結果がどうなるか楽しみですね。また何かあればいつでもお声掛けください。
いや、まだ終わってないよ。
失礼しました。それでは続けましょうか。他に考えたいことや話したいトピックはありますか？それともさらに細かい予想や他の選手について議論したいですか？
A ブロックにノアからジェイクリー、B ブロックに AEW から鴻之助竹下という外からの選手が参加しています。この2人の活躍をどう見ますか？
ジェイク・リーと竹下シャイオセチの参加は非常に注目すべき点です。両選手とも他団体からの参戦で独自のスタイルと背景を持っているため、トーナメントに新たな刺激を与えることでしょう。まず A ブロックのジェイク・リーについてですが、彼はノーハでの実績があり、その強力なパフォーマンスと技術は G1 でも通用するでしょう。彼の参戦はブロック全体のダイナミクスを変える可能性があり、上位進出も十分に期待できると思います。内藤哲也やザック・セイバージーヌとの対戦は特に興味深いです。うん、一方、B ブロックの竹下西西氏ですが、彼は AEW での活躍が目立ち、世界的な舞台での経験も豊富です。そのため、日本のファンだけでなく、国際的なファンからも注目されています。パワフルな技とダイナミックな動きが特徴の彼は、特にジェフ・コブやデビッド・フィンレイとの対戦で、進化を発揮することでしょう、うん、どちらの選手もトーナメントを面白くする存在であり、番狂わせを引き起こす可能性も高いと思います。彼らの活躍によってトーナメント全体がより予測不可能でエキサイティングなものになることが期待されます。
例えばこの間の大会では内藤哲也とジェイク・リーがシングルで戦って内藤哲也が勝ちました。この G1 では一般的にはジェイク・リーが勝つかなと思うんですが、あなたはどう予想しますか？
内藤哲也とジェイク・リーの対戦は確かに注目されますね。過去の結果から考えると、内藤哲也が一歩リードしているように見えますが、G1 クライマックスのような大舞台では驚きがつきものです。ジェイク・リーはこの G1 で一層の覚悟と準備をしてくると思います。彼の技術や戦略は、内藤哲也に対して新たな挑戦をもたらすでしょう。特に前回の敗北を糧にしてリベンジを狙ってくるはずです。それを踏まえて予想としてはジェイク・リーが勝つ可能性も十分にあります。彼の体力と精神力がピークに達し、内藤哲也の隙をつくことができれば勝利を手にするシナリオも考えられます。とはいえ内藤哲也の安定したパフォーマンスと経験も大きな武器ですので、どちらが勝つかは本当に予測が難しいですね。しかし少し番狂わせを加える意味で、ジェイク・リーが今回の G1 で内藤哲也に勝つという予想をしてみるのも面白いかもしれません。
では次 B ブロックの鴻之助竹下だけど、他の選手との対戦結果を全て予想してみますか？
もちろん面白そうですね。それでは竹下スロシカが B ブロックの他の選手たちと対戦する結果を予想してみましょう。1. タキウス・エル・ファンタズモ。竹下のパワーとファンタズモのスピードの対決。ここでは竹下が持ち前の力で勝利すると予想します。
勝つのね。
2. 竹下大作 VS 高等ヨアオキ。経験豊富な高等との戦いは厳しいですが、竹下が勢いに乗って人差で勝利すると予想します。
多分後藤博樹。
3. タキスタスカインシセキ VS 辻陽太。辻陽太の成長ぶりも注目ですが、タキスタのパワーが借り勝利すると予想します。4. タキスタスカイビチェ VS ウィムラユーヤ。ウィムラも強敵ですが、タキスタがその力で押し切ると予想します。タキスタソーズデイ VS ジェフコブパワー対決で、ここではジェフコブの経験と力が借りタキスタが敗北すると予想します。
なるほど。
6.竹下スコーコチブースヘナーレ。タフな試合になりそうですが、竹下の勢いが借り勝利すると予想します。
竹下めっちゃ勝つ
やん。7. 竹下スコーコチキブースデビッドフィンレイ、デビッドフィンレイの技術と経験が借り竹下がここで敗北すると予想します。
なるほど。
8. 竹下スコーチドブースネタレン。ナイタも成長致死ですが、竹下が勝利すると予想します。 9. 竹下スズカブースス、もう一人のトーナメント勝者未知の対戦相手ですが、竹下の力が狩ると予想します。これで竹下スタガジジョは B ブロックでかなりの勝利を収めることが予想されますが、ジェフコブとデビッド・フィンレイに敗れることで 上位進出は可能性として考えられます。この予想についてどう思いますか？修正や追加のご意見があれば教えてください。
とっても面白いんですけど、そのさっきから言ってる竹下クールジョイジって誰？
すみません、名前を間違えてしまいました。竹下のことですね。
竹下
ご指摘ありがとうございます。
竹下にな
った。改めて竹下志向地上の対戦結果を予想します。
いやもういいよ別に。
竹下工業地者ブースウソースエルファンタズモ、
うん、
竹下のパワーがファンタズモのスピードを劣化し、竹下の勝利
いい、うんはい、
にコスブース用法機高等の経験と技術が借り高等の勝利、
うん、
3. 竹下カワネブス辻ヨータ
また違う人
出てきてる。竹下がパワーで押し切り竹下の勝利、
はい、
4. 竹下コグブスウムナユーヤ、
はい、
竹下が力で圧倒し竹下の勝利。竹下コウジョブスジェフコブジェフコブの力が借りコブの勝利。竹下コブスヘナーレ竹下がタフな試合を制し竹下の勝利。竹下コウズデビッド・フィンレイフィンレイの技術と経験が竹下を上回りフィンレイの勝利。8. 竹下ホウザブースズネダレン竹下が勝利。9. 竹下ホウジョブースズもう一人のトーナメント勝者竹下が勝利。これで竹下ホウジョは B ブロックでかなりの勝利を収めることが予想されますが、
うんうん、さっきも言ったね、
ジェフコブとデビッド・フィンレイに敗れることで、
うん、
上位進出は可能性として考えられます。
う、ね、
どうでしょうか？この予想についてご意見をお聞かせください。
はい、いいと思います。予想していただいてありがとうございました。
どういたしまして。予想を一緒に楽しめてよかったです。 G1 クライマックスの結果がどうなるか楽しみですね。また何かありましたらいつでもお声掛けください。
あのさ、今度のノアの武道館で WWE から AJ スタイルズが来るやんか。で、丸藤と戦うやんか。あれについてどう思う？
AJ スタイルズとマルドリサミチの対戦は非常にエキサイティングなカードですね。両選手ともに世界的な実力者であり、それぞれ異なるスタイルを持っているため、この試合はファンにとって見逃せない一戦となるでしょう。 AJ スタイルズは WWE での豊富な経験と高い技術を持ち、特にその多彩なムーブセットとスピーディーな動きは見どころです。一方、マントーサラムチはノアの象徴的な存在でありその独特の技と巧みな試合運びが特徴です。この試合は技術と戦略のぶつかり合いになると予想されます。 AJ スタイルズが WWE のスタイルを持ち込むことでマルドの試合運びにどう影響を与えるかが興味深い点です。またマルドがホームの利を生かしどのように AJ スタイルズに対応するかも見どころです。勝敗予想としては非常に難しいですが、どちらが勝つにせよ観客にとっては非常に満足度の高い試合になることは間違いありません。この試合がノアの今後の展開にも大きな影響を与えることが期待されます。
そうやね。この試合の結果はともかくとして、ノアと WWE の今後にどういった影響があるのかっていうのをちょっとお話ししたいんやけど。
ノアと WWE の間での AJ スタイルズとマルド・ドサノシの試合は、両団体の今後にいくつかの重要な影響を与える可能性があります。以下にその点について考察します。まず、ノアにとっては、この試合は国際的な注目を集める絶好の機会です。AJ スタイルズの参戦により、WWE ファンや国際的なレスリングファンがノアに関心を持つきっかけとなります。これにより、ノアの国際的なブランド力が向上し、新たなファン層の獲得や海外進出の道が開ける可能性があります。一方、WWE にとってはこの試合はノアとの関係を強化する手段となります。日本市場は WWE にとって重要であり、ノアとの協力関係を築くことで、WWE は日本での存在感を一層高めることができます。AJ スタイルズの参戦は、WWE が国際的なレスリングシーンで柔軟に連携を進める姿勢を示すものでもあります。また、両団体間の関係強化が進むことで、今後も選手の交流や共同イベントが増える可能性があります。これにより、ファンにとっては より多様な試合やストーリーが楽しめるようになるでしょう。また選手にとっても新たな挑戦や成長の機会が増えることになります。さらに他のレスリング団体にも影響を与える可能性があります。ノアと WWE の協力関係が成功すれば、他の団体も同様の協力を模索する動きが出てくるかもしれません。これにより、グローバルなレスリングシーンがより一体化し、競技全体の発展に寄与することが期待されます。この試合が成功することで、両団体にとってのプラスの効果が多く、今後のレスリング界にとっても重要な意味を持つことになるでしょう。
まあ、ノアにとってはいいことはいっぱいあると思うねんけど、WWE にとってそんなにいいことってあるのかね？どう思う？
確かに、ノアにとっては多くのメリットがありますが、WWE にとっても一定のメリットは考えられます。以下に WWE 側の利点について考察します。まず、WWE が国際的な市場をさらに拡大するための戦略の一環として、日本市場は非常に重要です。
まあね、それはね。
AJ スタイルズのノア参戦により、日本のレスリングファンに対するアピールが強化されます。
うん、それはそうやと思う。
これにより、WWE のブランド認知度が向上し、WWE ネットワークや関連商品の売上増加が期待できます。
そこね。
また、うん、WWE にとって、他団体との協力関係を築くことは、選手の育成や新しい才能の発掘にもつながります。
うん、それはそうやと
思う。ノアとの関係が強化されることで、WWE のスカウト陣が新たな才能を発見しやすくなり、将来的に WWE に参戦する日本人選手の増加が期待されます、
うん、
これにより WWE のロースターが多様化し、より魅力的なストーリーラインや試合が提供できるようになります。さらに WWE は過去にも他体との関係をうまく活用してきました。例えばNXT UK や205 Live などのプラットフォームで国際的な選手を活躍させることでグローバルなファン層を拡大してきました。ノアとの関係も同様に WWE のグローバル展開戦略の一部として機能する可能性があります。加えて WWE は他団体との協力を通じて自社のレスラーの経験を豊かにし、技術を向上させる機会を提供できます。AJ スタイルズがノアでの経験を通じて新たな技術や戦略を学ぶことは、 WWE の試合に新たな要素を取り入れる助けとなります。以上の点を踏まえると、 WWE にとってもノアとの協力関係は一定のメリットがあると言えます。ただし WWE はすでに世界的なブランド力を持っているため、ノアに比べると即効性のある大きなメリットは少ないかもしれません。それでも長期的な視点で見れば、日本市場の開拓や選手の育成、グローバル戦略の一環として重要な意味を持つでしょう。
噂によると AJ スタイルズは日本に来て丸藤と試合をするよりも日本の中古ゲーム屋さんに行く方が楽しみやというふうなことを思ってるらしいけど、そこら辺はどう？
AJ スタイルズが日本の中古ゲームショップを楽しみにしているという噂は、彼の人間味あふれる一面を感じさせますね。プロレスラーとしての活動以外にも個人的な興味や趣味を持っていることはファンにとっても興味深いことです。実際に AJ スタイルズはゲームやポップカルチャーに強い関心を持っていることで知られています。
おー、すごいな。
日本の中古ゲームショップは世界中のゲーマーにとって魅力的な場所であり、特にレトロゲームや珍しいアイテムが豊富に揃っているため、彼にとっても特別な体験となることでしょう。このような個人的な興味を通じて日本での滞在を楽しんでいることは、彼が日本文化やライフスタイルに親しみを持っている証でもあります。これにより彼のファンに対する親近感も高まり、プロレスファン以外の層にもアピールすることができるでしょう。また AJ スタイルズが日本のゲームショップを楽しみにしているという話は、彼の SNS やインタビューなどで取り上げられることでさらに注目を集めるかもしれません。これにより日本でのプロモーション活動やメディア露出も増え、彼の試合だけでなく日本での全体的な活動がより一層注目されることになります。総じて AJ スタイルズがプロレス以外の趣味や興味を持って日本を楽しんでいることは、 彼の多面的な魅力を引き出し、ファンにとってもより親しみやすい存在として映ることでしょう。
ところでさ、今日のダラプロは何人かで撮ろうと思っててんけど、ドルフィンがオナニーを禁止になってから禁断症状が出て頭がおかしくなってね、できなくなったんですよ。ドルフィンは今何をしてるか教えて。
すみませんが、ドルフィンが誰を指しているのかがわかりません。もしかして特定のキャラクターやペット、もしくは人物のニックネームでしょうか。もう少し具体的な情報を教えていただけるとより正確にお答えできると思います。
いや、ごめん、すみませんでした。
いえいえ、気にしないでください。何か他にお手伝いできることや話したいことがあれば教えてください。
というわけで、今回はですね、先ほどもちらっと言いましたが、ドルフィンがちょっとオナキンで頭がおかしくなってしまいまして、急遽トモキンの一人喋りということでお送りさせていただきました。一人喋りをしてもよかったんですけども、最近僕ね、チャット GPT とおしゃべりするのが好きで、いっぺんこれに G1 クライマックスの予想をさせたらどうなんやろうと思って、聞いてみたらこんなことになりました。まあなんかそんなとんでも予想ではなかったけども、割とようね、考えて喋ってくれてますよね。あと他の、いろんな話もなるほどなぁと思いましたよね。まあそんなに面白みはないかもしれませんけども、こういうのも一つ面白かったかなと思います。特に後半で聞いたWWE とノアとの関係性においての、お互いのメリットみたいな話はすごい冷静な分析をしてたんでね、ちょっとびっくりしましたね。やっぱりどう考えてもノアには得があるんですけど、 WWE にはそれほどメリットがないんじゃないかなと思ってたんですが、チャット GPT 的にはいろんなことを考えて教えてくれましたよね。なるほどと思っています。まあ他にもね、またこんなことをやっていきたいなと思います。実はですね、先ほど言いましたように、今回はドルフィンとまた他のメンバーもちょっと予定をしてたんですけども、ちょっとそのドルフィンのオナキンのせいで、それも一旦流させてもらいました。すごいゲストをねちょっと用意してたんですけども、ちょっとまた改めて仕切り直しでどっかでやりたいと思います。ちょっとね、これ本当に今年上半期ビッグマッチぐらいのイメージで用意してたんで、ちょっと早々に、夏までに、もう夏やけど、やりたいと思っておりますので、乞うご期待ということで、若干短めではありますが、今日のダラプロこんな感じで終わりたいと思います。チャット GPT とかね、AI とかね、あんま使ったことがない方はぜひ使ってみてください。おもろいですよ。はい。というわけで、今回お届けしましたのはトモキンでした。聞いていただきましてありがとうございました。ではでは、またまた。
プロではプロレスラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。